こんにちは。聞こえるかな？聞こえますかね？こんにちは。ホリスティック&スピリチュアルなメディア、カンタ。この番組、プレイヤースカンタは、毎日異なるパーソナリティが登場し、リレー式でお届けしている、人生応援型バラエティです。おめでとうございます。獅子座木星期シフトおめでとうございます。なんだか振り返ってみると、蟹座木星期疲れたなという 感じがすごくしているんですけれど、皆さんいかがでしょうか。もう、獅子座木星期、ちょっとね、どんどんどんどん、なんていうのかな。軽やかにね、なっていく、感じがすごくしていて、2026年下半期は楽しみだなという気がしています。ちょうど昨日はカンタの、ワークショップを開催してまして、南仏を拠点に活動されているアガットさんをお招きして、シャーマニックな、感覚をちょっと研ぎ澄ますというようなワークショップをしていきました。ご参加くださった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、皆さん参加者の、方々とともに、自分自身の、エネルギーフィールドをそれぞれで感じて生き、それに応じて、じゃあ、自分に合った、もののバイブレーションだったりとか、どんな周波数が自分自身には今求めているのか、どんなものを、引き寄せているのかっていう、そういったことのね、指針となるようなものを体験的に、実践していただくような機会になりました。前回はね、ちょっと水のワークしかできなかったんですけど、今回はちょっと時間を多めに、取っていたこともあり、水の他に鉱石だったりとか、とある宇宙の光の高度というのがあって、それを感じるということも、できた方もいたんじゃないかなと思います。またね、おそらく10月頃に、来日されるかもしれないので、また何か、ワークショップできたらなと思います。で、本当はね、上級者向けのワークも、竜のね、ワークをね、したいねっていう話もしているんですけれど、ちょっとそれに関してはね、もしかしたら、お参加条件を設けた方がいいのかもっていうことを、アガツさんも言ってたので、ある程度、感覚的に、感じるのが得意な方々だったりとか、学びを深めている方々をちょっと、もしかしたら優先的になるかもしれないんですけれども、そういったちょっとね、上級者向けの講座みたいなものもね、開催したいねっていうお話などもしていました。カンタでもアカデミーを8月からスタートするので、もしそういった、先々の、上級者編に参加されたい方は、よかったら8月の、アカデミーの方にね、覗いてみていただけたら、本当にベーシックなところからお伝えしていくので、何もこういうエネルギーの世界だったり、ヒーリングの世界に未経験の方々でも、きちんとそこを感じ取れるようになるまでを実践的にお伝えして、共に学んでいけるような場、寺子屋のような場を、続けていけたらなと思います。で、実際にね、今回、昨日のワークショップを、前半後半と2回に分けて行っていたんですけれど、カンタのね、何かしらのプラクティスだったり、結構深いプログラムにご参加いただいて、瞑想だったりね、 エネルギーワークを受けてくださっていたりとか、そういうことを結構していただいている人ほど、だからそのカンタ、その、なんていうのかな、自分自身の感覚っていうものをやっぱり取り戻していくプロセスなので、そういう、場をね、カンタとしては設けているので、その量子の場に触れていただく密度だったり、深度、濃度が濃い方々ほど、やはり、サクッとね、自分自身のエネルギーフィールドって、あ、これなんですかねって言って、すぐにこう、掴めてくださっている感じがすごくありました。なので、なんか、アガット的にも、なんていうのかな、それ、事前のそのなんかこう、プラクティスありがとうみたいな感じで感謝されたんですけど、そういうふうにね、なんかやっぱり私たち、誰もがその感覚っていうのは、一人一人に、備わっていて、なんだけれども、その、いろいろなものをね、細かく感じる力っていうのを、感じすぎてしまうと怖いとか、感じすぎず鈍感にさせることで、社会を生き抜くことがちょっと楽だったっていう時代がすごく長かったので、私自身もそうでしたし、そういうふうにね、社会軸だったり、自分軸じゃない生き方で、感覚にぶらせてきたっていうこともあるし、そういうことを、そういうことを、なんかそろそろやめてもいいのかもって思った方々は、おそらくリトリートに来てくださったり、プラクティス受けてくださったりっていうのをしてるんじゃないかなと思うんですけれど、なんかね、本当にそういうふうに自分自身で決めて、自分自身の心の声を聞いてみようとか、緩んでみよう、自分の感覚をちょっとこう、感じてみようっていう風にしていくプロセスをやっぱり深めていけばいくほど、きちんと私たちの体も意識も応えてくれるし、覚悟を決めた人ほどきちんと自分の声っていうのが聞こえるようにどんどんなってるんだろうなっていうのをすごく改めて感じたりもしていました。で、本当にね、体と心とスピリットっていうのは連動しているので、私たちの、日々取る食事だったりさ、体の使い方、肉体的なところにおいて、日々何どんなものを摂取しているかとかさ、どんな体の動かし方をしているかみたいなところにも本当にそこが連動されているなと感じていて、より一層ね、なんかこういうふうに、じゃあ自分の本当の在り方ってどういうものだろうとか、魂の望みってこういうことって言われたけど、私の中でなんかまだ腑に落ちてなくてつかめてないとかさ、なんかそういった、感覚的にその掴めてなくてちょっと迷いの中にいるっていう時は、まずね、そういう風にマインドから入るよりも本当に手っ取り早いのが食事だったり体だったりっていうところから入っていって、で次第にそういう風にちょっと食事を変えていったりとか、体を使いこなしていつもと違う神経を通して体を使っていく、眠っていた筋肉を起こしていくっていうことをしていくことで、徐々にね、自然とマインドだったり心っていうのも変わってきたりします。で、本当にそういうところが緩んで、あ、感じてもいいんだ、こう鈍らせていたね感覚を取り戻していくんですよね、筋肉とか食事とかで、そういうところで、感覚を取り戻していく中で、あ、本当はこういうことがしたいなとか、こういうことをするとすごく嬉しいとか、どういうことに細やかに、私たちが魂の喜びを感じるのかっていうのを自分自身で腑に落ちながら、つかめていくようになるんですよね。で、私たちは本当に改めて、そういうね、 自分自身の感覚だけをね、ナビゲーションに人生航路を突き進んでいかなくてはいけない、まあまあシビアな、時代になったなぁと思います。それシビアっていうのは、感覚を鈍らせているとシビア。なんだけど、感覚を取り戻した人にとっては超楽、楽勝モードっていう、面白い世界にこう変わってるなぁと思います。なので、今までの例えば土の時代だったら、すごく大きな大きな、ひな型のあり方だったり、成功法則みたいなのがこう用意されていて、なんとなくなんかメディアとかもこういうのが主流だとか、こういうあり方がかっこいいとかさ、なんかこう目指しているなんかこう王道みたいなのが分かりやすくこう存在するような時代だったなと思うし、それをなんかやっていったり追いかけている、真似ていくっていうことをしていったら、なんか幻だけどそれ安心はできた、なんとなく安心できていた時代だったなと思うんです。だけど今はそういうものもない。なんか見渡してみても、なんか、私たちにとってのロールモデルがない時代になったので、これをやっとけば大丈夫っていう指針みたいなものが急にポコンとなくて、あまりにもそういうこう、これやっとけば大丈夫っていう指針がないものだから、なんというかね、迷うというか、どっちの方向にどうやってどんな手法で進んでいいのかっていうのがね、こうポカッとこう重力を失うかのように、なんか、さまよいがちになるタイミングなんじゃないかなっていうのをすごく感じています。しかもそれが200年続くとか長すぎるっていう感じなんですけど、でも、私たちがつまりはこの、2024年の11月から、冥王星が水瓶座に入って取り戻すべきと、促されているのっていうのは、結局は私たちが自分自身の感覚、身体性を取り戻すことなんじゃないかなっていうのをすごく改めて感じていたりします。なので、自分の本音で語っているのかとか、本当にそれが、本心なのかっていうのがもう見抜きやすくなる時代だし、その本心で載ってない本当じゃないことっていうのは、進まなくなる。だからその感覚的なものだったり、感情的なものだったり、心みたいなものが大きな大きな私たち一人一人にとってのナビゲーション、人生を進む上での道しるべになるものになっていくなぁというふうに感じているので、いち早くね、自分にとっての、その、コンパスを取り戻すのが、何よりも何よりもこの時代を楽しく軽やかに生きていく上では、大事だなというふうに感じています。で、一回磨いたそのコンパスっていうのは、まあ筋肉が裏切らないように、一回通った神経細胞っていうのは、二度とまたなんかこう、神経細胞が、戻ってない時には戻れないんですよ。知ってしまったらもう戻れないみたいな感じで。それほどまでに、私たちは、その超感覚っていう感度を、高めていけばいくほど、それがなくなることのない自分自身にとっての財産となるし、その感覚が常に自分の中にあれば、身体性なので奪われることもなく、きちんと自分の中にあれば、外側でどんなことが起きた、大きな変化がね、あらゆる変化が起きても、あ、私にとってはこっちの選択だな、私は、今の私はこっちだなっていうふうに、その瞬間瞬間に自分にとってのベストな行動だったり選択だったりっていうことが、できていくし、それを、一人一人がその力を身につけていくっていう、そんな時代になっていく、もうなっているかなというふうに感じています。で、ありがたいことにおそらく、そういうふうに、それが必要だなと感じるようになって、 体を整えていくっていうような情報も多いし、そういう食材がね、増えてきたりとかしてるっていうのもあるんですけれど、今の自分にとって本当にそれがね、なんていうのかな、いいと言われているけれど、いいと言われているもの全部取ろうとしてたら、足りないじゃない。本当に自分にとっていいのかっていうのもわからないし、時間も足りない。で、そういう時に、それこそ、まあ、昨日のワークショップなり、今度やるアカデミーでの、ヒーリング講座とかでもお伝えすることですけれど、自分にとっての、感度、自分にとっての最適解を見つけるための答えっていうのは私たち自身に全部入っているので、それを見つけるための手法っていうのを、一人一人がこう磨いていくんだなっていうのを感じたりしています。これだから、しかも全人類それをやっていくっていう感じなので、本当にすごい時だなと思っているし、2024年から本格的にね、そういう時代になって、まだ2年ぐらい ?1 年半ぐらいしか経ってないっていうことは、まだ、なんていうのかな。全人類が、うろうろ、うろうろしているっていう感じもすごいあるんですよね。すごく、本来のあり方にこう戻ろうとしながらこううろうろしているっていうのもあって、で、なんかそれがどんどんこう、年を、月日を重ねることに、そのうろうろしていた人たちがなんかこう本来のつながり合い、本来の循環にきちんと接続していくっていうことをしていった先に、すごく、面白いことがね、起きていくんじゃないかなっていうのも改めて感じたりしています。あ、昨日参加しました。しっかり感覚ありました。ありがとうございます。そうですよね。なんか、オンラインでね、ご参加くださった方々も数名いらっしゃったんですけれども、オンラインでもきちんと皆さん感じ取ることができて、それをね、なんかこう、自分一人でもちろん家でさ、やるっていうのもあれなんだけど、こういうふうにホールドしている場で、調整をするっていうのは、すごくね、自分自身への信頼感もそうだし、他者へのね、信頼感にもつながっていくので、グループでこういうワークをするっていうのはめちゃくちゃいいんですよね。そう。そうなんです。で、何をしたの？そうそうそう。で、昨日ご参加くださった方はわかると思うんですけど、皆さんがね、感覚を感じやすいように、昨日も、最初に瞑想したり、呼吸ワーク、あとハミング瞑想などもしていたんですけれど、やっぱりね、そういうことをすることで、私たちのこう、マインドを少し沈めていくっていうことをすることで、感覚、本来感じていることに意識を取り戻していくっていうことができるんですね。なので、本当に今回、カンタプラクティスにご参加くださった方が、だが、すごくその感度が本当に高かったのと、なんかホロスカンタっていうコミュニティも運営してるんですけど、そのコミュニティメンバーの方々の感度がすごく高かったのは、本当 に日常的にそういう向き合いを、きちんと、深めてこられたからなんだろうなっていうのをね、改めて感じたりしていました。静かになればなるほどね、そういう感覚っていうのを私たちはやっぱり取り戻していけるので、改めてね、そういった、日常的に取り入れることの大切さも感じたりもしてましたし、面白いのは、私ノートの方に 過去に書いたかもしれないんですけれど、アガットが、アガットってその竜使いなんですね。本当に世界中の竜たちが、餌をもらいに来るみたいな感じの、竜のケアをしているガーディアンみたいな、ことをしているんですけれど、やっぱりすごくパワフルなので、そういうね、瞑想をしたりとか、エネルギーワークをしたりとか、そういうセッション、ヒーリングのセッションをしている場では、そういった、皆さんの中にある、様々な、ガイド、守護アニマルだったりとか、もそうですし、ちょっとこう、私自身そうだったけど、竜とね、カルマを持っていて、すごく怒り狂った竜がその場で登場して、ガーッと来たり、何かこう、すごく昔の、王族だったり、まあ、侍だったり、なんかそういった人たちとのご縁の人たちがこうバーッと現れて、その人たちとの攻防を鎮めてケアしたりとかっていうことを、実は裏でこっそりやっていたりします。昨日ね、ご参加してくださった方々わかると思うんですけど、一切そういうことはその場では話さないんですけれど、瞑想を、途中、私がリードさせていただきつつ、それがなんかこう進むと、アガットが手が、まあ、手が空くというかこう、任せたって感じになり、私が場をホールドしながら、アガットがその裏で、そういうところのケアをピシピシ行っていたりとかしております。なので、私はその竜を、なんていうのかな。竜のエネルギーは感じるんだけれど、それが竜、竜、どういうエネルギーかっていうのはすごく感じる。もうそれをじゃあ、侍がどうとかそういうことっていうのは、へーっていう感じなんですけど、でもそれが権限したエネルギーっていうのは、あ、なんか、なんていうのかな、力強い、エネルギーがそこに、エネルギー体があるかどうかっていうのはすごく感じるので、あ、それをじゃあ侍っていう言い表し方にしてるのね、とか、すごくその、熱、炎のようなうごめいている、まあ、怒りのような戦いのようなもの、熱感みたいなものが、エネルギー体があったら、あ、それがそういうものなのねっていうのを、後からこう、感じたりしていると、答え合わせのように面白いなというふうに感じているんですけれど、時にね、なんかそういった、私たちが、私自身も大きな、ノートの方に記事にしたけれど、竜とのカルマ、私が、まあ、遠い、銀河系でのカルマがあって、私が悪さをして竜が怒ってるっていうものがあったりとかね、そういうのを知らないんだけれど、私の中にそのセッションやっている時にすごくその熱くてドロドロした力強さみたいなのがわーって汗だくになって、それが、その竜とのカルマを解放して、行くっていうセッションをした時の、感覚っていうのは、なんていうのかな、本当に抜けていったんですよね。なんかわからない、そのうごもえている、エネルギーの種みたいなものが自分の中から、消えていくというか、消失していくっていう感覚をその時に味わったりもしていて、で、その種なので、すごく小さいんだけれども、日常的に全然その種の影響がないかっていうと、やっぱりその種の影響って当時はやっぱりあったなっていうのがあって、そのカルマと向き合った後っていうのは、すごくその小さな火種のようなね、ちっちゃなもの、エネルギーが消失したので、私の中のあり方っていうか、 本当に過ごしやすさっていうのが格段に変わっていったなっていうのを、感じたりもしています。なんでこんな話にすごい脱線してしまったんですけどとにかく、ハリーポッターみたいな世界だなってよくアガットの話を聞いてて思うんですけれど、そんな感じで、いずれね、アガットとはそういった竜の、講座とかもやる予定ですので、よかったら楽しみにしていただけたらなと思います。あとなんか、どうしたっけ？あ、そうそうそう。だからそういうね、カルマが、自分の中に小さい、なんていうのかな、影響があると、人によってはエネルギーワークを受けづらかったりとか、なんかこう、ブロックが強かったりとか、何かの思考の概念とかでのブロックがこう強かったりとか、この自分の生身の自分だけではない何かしらがそこにあったりするので、ちょっとね、そういった、自分だけ、ではないものの影響っていうのももちろんあるなって、すごくあるなっていうのは感じたりしてます。でもそれは、なんていうのかな。それさえも含めて私たちは今世選んできてるので、なんていうのかな。被害者モードになることの話でももちろんなくて、そのなんかパターンを自分の中で、記憶している、そのエネルギーの一部を転写しているっていうことがあることで、学びたかった魂の、航路。プロセスっていうのが必ずあったりするので、なんていうのかな、そういうのを知っていくっていう意味ではすごく、面白かったりします。そうそうそう、だからなんか雪さんの、あ、小さおじさんの雪さんとかのトークでもカルマの話って、カルマなんてないみたいなおじさん言っている、あのなんていうか、いわゆるなんか悪いことしたらどうのこうのみたいな、そういうカルマっていうのはもちろんなくて、私たちの中で、今世選んできているパターンみたいなもののなんか微細な微細なエネルギーの塊みたいな、どこから採取してるのみたいな感じで、スピリットとしてこう一部こうなんていうか御霊分けのようにこう私たちの中にこう残してプリントしているものっていう感じがあるので、そこに関しては、なんていうのかな、自分自身を知って自分自身の特徴だったり個性だったり、どんなことをしていきたいかっていうことだったり、どんなことを叶えていきたいか、どんな体験を楽しみたいかみたいなことに必ずちゃんとつながるための、すごくすごくいいリソースでしかないんじゃないかなっていう気がするので、細やか、近視眼的に見るとさ、なんか大変なことに見えるかもしれないけど、きちんとね、それを、見ていくと、自分の物語を豊かにしてくれるものだなというふうによく感じています。で、ちょっと、どんどん取り留めのない話になっちゃった。カード引こうと思ってたのにもう30分も喋っちゃった。今日は、木星、獅子座木星期突入おめでとうということで、1、2、3、4、5、5枚のカードを引いていきたいと思います。まず、1枚目。あれ？いいのかも。あ、こっちにしよう。1枚目、私たちの、まあ、応援メッセージみたいなものを、まず1枚。1枚目引いていきます。 はい。応援メッセージ。今日、私は愛に満ちた思考を選び、思いやりのある行動をとり、平和のエネルギーを放ちます。今日、私は愛に満ちた思考を選び、思いやりのある行動をとり、平和のエネルギーを放ちます。というメッセージです。私たちの現実創造のスピードっていうのは本当に本当に速くなっているので、その瞬間の思考に気をつけるっていうのはすごく大切です。どんな、思考をしている、無意識のうちにしているのか、どんな感情で日々過ごしているのかっていうのをちょっとこう意図的に、なんか流されるのではなくて意図的に、意識してみるっていうだけでも、ちょっと立ち止まれることがすごく多いのじゃないかな、多いんじゃないかなという気がするので、1年間のね、ちょっと大きな指針として止めていただけるといいかなと思います。で、私たちの1年間を支えてくれるセルフケアっていうテーマでいきます。今ね、はい、おー、アバンダンスプランニング、私たちが、豊かになれるプランを計画しましょう。10個でも20個でも50個でも100個でもいいので、ノートに書き出してみてください。次。私たちの、テーマ。私たちのテーマ。私のテーマ。これ。おー。これは、フランス語で書いてあるので。projet créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative, nous inspirant pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie.La passion renaît, et vous savez, l'impression de revivre. まさになんですけれども、クリエイティブなこと、プロジェクトをしましょう。まさにすぎるカードが出ました。私たちの、その、クリエイティブなことをすることで私たち、を私たちの魂は望んでいます。でそのための、インスピレーションを、だからアートだったりとか、その才能を、もたらすためのインスピレーションは、皆さんに届けますねというメッセージ。インスピレーションとして、伝えますよ。届けていますよ、ということです。でそういうふうに、表現活動をすることで、することは喜びだったり、情熱が蘇ったり、生き返るような感覚を、体験ができます、というようなメッセージです。獅子座木星期だし、ハウスらしいテーマでした。で、次が、キーワード、ラッキーアイテム、みたいな感じ。キーアイテムとか、ラッキーキーワード、 キャラ、洞窟のカードが出ました。すごい。洞窟。洞窟って、こう、保護とかプロテクションみたいなカードなんですけれど、自分の中のね、すごく静かな時間を、保つ。自分自身の時間だったりとか、自分自身が守られている、自分自身をもっと知るために自分と静かなひとときを過ごす。みたいなことを伝えてくれているようなカードです。洞窟ってもともと、シェルターみたいな感じで、何かから避難したりね、保護したりとかっていう風にできたものだったりも、雨風から守ってくれたりとか、寒さから守ってくれたり、火を起こして、暖を取ったりっていうような場所であると同時に、昔から洞窟ではすごくすごく絵が描かれていたりとか、芸術を表現する場としても使われていた歴史があったりとか、深く深く、自分のうちと対話することで、別の次元だったり、私たちのこう肉体だけではなくて、祖先だったり、過去性だったり、別の次元とコミュニケーションするということにも使われてたりするので、何かね、やっぱり私たちはその自分を深く知って自分を表現するっていうことをもう促されてるとしか言え、もうなんか一連のストーリーがあるカードでびっくりするんですけれど、すごく自分を知っていく、自分を知るためには、一人時間を作る、自分の、必要のない情報とはちょっと距離を置いたりとか、自分をに必要なものを知るために一人になるとかね、何かその自己対話を深めるとか、自分のさっき言っていたような感覚を目覚めさせるためにそことちょっとこう向き合うだったりとか、そういうふうなことをすることで本当の自分の喜び、どういうことをやりたいかとか表現したいかにつながる、そのためのテーマが、ラッキースポット、ラッキーアイテムが洞窟だったので、まあ取り柄みたいなとこでもいいし、一人になれる空間みたいな、ものでもいいんじゃないかなというふうに思います。で、私たちが、向き合っていく、大きなテーマ、人によってはここに対しての、意識のアップデートが流されるじゃないかなっていうものを最後に引いてみたいと思います。意識、私たちの1年間でどんなところに向き合い意識がアップデートされていくのか。はい、中節というカードが出ました。中節とは合意したことを守り、その合意を神との個人的な約束として扱うことです。中節とは私たちの目的を妨害する何かが起こっても、大切にしている理想に対して真実であるということです。私たちがお互いに対して絶対的に真偽を守るという約束を守るとき、結婚はうまくいきます。私たちが築くすべての人間関係において、中節を尽くすということは、私たちをパートナーに対して一点の疑いもなく忠実であるようにします。陰口や責任を他人になすりつけることは拒絶します。問題が生じたときは勇気を出して面と向かって話をして解決します。関わっている仕事の業務には献身的であり、優秀さを基準として仕事をします。人の信頼に値することを絶えず目指します。忠節であることは私たちを真の意味で誠実さの道を歩み続けるようにしてくれます。 真の幸せとは何かについて多くの人たちは間違った考えを抱いています。真の幸せは自己満足によって達成するされることではなく、価値のある目的に忠実を尽くすことによって初めて達成されます。私はコミットメントを尊重します。私はパートナーに対して忠実であり続けます。私は愛している人たちに対して忠誠心を持っています。私は問題に真正面から取り組んで解決します。私は仕事に細心の注意を払います。私は話したことを実行します。私は忠誠の贈り物に感謝します。それは私のしっかりとした土台です、というカードが出ました。忠誠ですって。すごっ。なんか、やっぱり、あれですね。なんかこう、王様的な、なんか、ところがありますね。なんか自分の土台を作るっていうことって、で、なんかこう、一人よがりな行動では決してなくて、なんというのか、すごくすごく本当は周りのためにやっていることの積み重ね、みたいなものもすごく関連してくるような気がするなぁ、という気がしました。ここの忠誠という言葉に関しても、今日引いたカードは、ちょっとノートの方にもアップするので、もう一回ちょっと深くね、読み返してみたい方はそちらの方で読んでいただけたらと思うんですけれど、これは1年間かけて私たちが、意識を本当にアップデートしていく必要のあるところなので、書かれていることがすごく、なんていうのかな、関係性の、構築みたいなことの大切なことが書かれているなと感じています。で、これって何かをゼロからさ、作り上げて、自分が実現したいことを、作っていくっていうことを していく上での、すごくベースとなる大事なことだったりするんじゃないかなという気がしていて、それは本当に周りとの関係性の構築でもあるし、パートナーだったり仕事の人たちに対してだったり、家族とだったり、っていうことがあるんだけれど、それができない時っていうのは自分自身との忠誠さっていう、そこにまずは向き合う必要があるかなという気がすごくしています。自分自身の、に対して、自分自身の魂に対して忠誠であるということを、していく。それはじゃあできないとしたなら、なぜそれをしないことにしているのかということを向き合ったりとか、それを自分自身に忠誠を尽くすということを、知っていくことで、ようやくきちんと周りの人たちを、尊厳を大切にする、自分自身、に忠誠を尽くすってことをすることで、ようやく、周りの人たちにも忠誠を尽くすっていうことができたりするので、すごくその自分との関係性をやっぱりね、まずは構築して土台を築くっていう、なんて言うんだろうね、そういうちょっとこう、やっぱりあれだね、王たるやみたいなところがあるけれど、そこをね、きちんと自分の中で、向き合っていく、その覚悟を決めていくタイミングが来ているのかなという気がしました。はい、ということで、ちょっと長くなってしまったんですけれども、今日も聞いてくださりありがとうございました。 はい。あ、大丈夫ですね。はい、ありがとうございました。また来週。